青春割引からのお知らせです、はい、10月13日の、6時半からですね、難波白芸にてノーベル賞 vs イグノーベル賞というのをやります。久しぶりにノーベル賞とイグノーベル賞の、まあ、時間的に完全解説とはいきませんが、かなり広く浅く楽しく見れるノーベル賞とイグノーベル賞を知れる回になると思いますので、
はい、
ぜひみその最後になるか分かりませんが、ほぼ終わり、みそのでは最後の方のイベントになります。暑くもないので、よければ一度みそのに遊びに来るついでに来てください。
はい、
お願いします。
お願いします。
アクゲラジオもっこもこパレード、
植物が凍ってしまう霜被害かっこ霜ネタ、青春アルデヒド
ボリューム、ちょっと笑ってしまいましたね、今ね。
あ、そうですか。
はい、はい。
あの、携帯を買いました。
あ、そうな
ん？急に iPhone16 になりました。
なんで？
バッテリーが下手ってて、こないだ怒ってた。
ああ、へ、うんうんうん。
バッテリー交換しようとかいろいろ思ったけど、
うん。
いろいろ思ったら、もう最新にしたろうと思って。
なんで？
で、最新にして、
うん。
格安 SIM に乗り換えていって、
うん。
二台持ちにしようと思って。
はあ、
我々配信とか最近するんやけど、
ああ、
配信するときにちょっと割と困るんですよ、携帯一台が。
ああ、携帯がその間ずっと使われへん。
そうそうそうそう。ね、
ああ、なるほど。
っていうのもあって、で、2台にしてからバッテリー交換して、でとりあえず、元の iPhone に格安 SIM で、昨日の夜、急に16に変えたんやけど、
はい。
すごいね、ほんまにめちゃくちゃ簡単に乗り換えれるから。
あ、そうやな。
で、
めっちゃ高いよね。
18万ぐらい。
いや、すごいで、スマホの値段は。
安かったら12万ぐらいけど、容量一番でかいのにしたから。
いやー、iPhone はすごいね。
3年分割ぐらいしてみたけど。
僕2万のスマホ未だに使ってますからね。
あ、ていうか iPhone 以外は安いよね。
まあ、まあでも、Android でもハイエンドにしたら10万ぐらいです。
まあ、パソコンの一番小型の一番賢いパソコンみたいになってるから、
まあ
まあまあみたいな感じだな。
まあまあ、でもそんな使ってないと思うよ、このプロセッサー自体は。
4200万画素。
そうそう、だからカメラしかその発展するところがあんまないからさ。
まあまあまあまあ、で、
そのプロセッサーの能力を上げ、処理速度をどんどん上げていくと、結局電池を食うっていう話と、
まあまあそう
ね、熱が出るって話がスマホ的には結構どうしようもなくて、
まあ、そのバランスを取り続けてる感じ
だな。そう、だからなるべく、そのプロセッサーを単純に速くしてもしょうがないんで、常に省エネ、省エネで。
まあ、僕は写真を増やしたいから容量上げたいの2年ぐらい思ってて。
うん。
やからもういいかってなったんやけど。で、格安 SIM を申し込んだんですよ。
はい。
2000円ぐらいの。
はいはいはい。
まあ、あえてキャリア言わないですけど、ドコモ系の電波の。はい、じゃあ、審査落ちます。
落ちるとかあるんや。
やっぱ、思った。
へ
ぇ、何やら書類不備とかあったんかなと思ったけど、分からへんけど、もう、面倒見るから他のとこやろうと思って。
うん。
落ちるとかあるって。
分からへんけど。
いい客やで、と。
いやいや、まあ、分からんけど、審査落ちるんやで、分からへん。
ね。
何が問題なんか全然分からんけど。
はい。まあ、そんな、携帯も変えて、今日は東京の永瀬くんの今のバンド、行動東海を見に。行ってきます
ね。よろしいね。
コードとかでバンドで1年ぐらい前からやっててさ、
はいはいはい、
初めてライブ、初めて生永瀬君見に行きたくて、
はい、
何とか行ったんやけど、コードとかの曲に1曲目の、今日ライブの1曲目の曲が、
うん、
まあ、歌詞だけで言うと、なんか、
はい、
恵みの雨が砂漠をダメにするっていうなんか歌詞みたいなのがあってな、
ほうほうほうほう、
これは永瀬君が言うのちょっと意味合いあるなみたいな、
あ
恵みの雨が砂漠をダメにするんかって、
あ
そうやな、なるほど、確かにこっちは奪っていくかもしれん、
あなんか
周りからはいいって言われる恵みの雨で作らんみたいな、なんか
いやまあまあまあな、いい歌詞やね
な、思っためっちゃ、
砂漠をダメにするって言うけど、砂漠はダメなもんと思われがちやけどみたいなね、
そうそうそうそうそう、でなんか、まあ、それがまあね、だから自分を重ねていくか分からんけど1曲目かと思ってライブできるとちょっとグッときましたね、
なるほど、
そんな今日は名古屋帰り、朝僕から朝から沖縄なんで、
はい、
ちょっと急遽やってますんで、
急遽ね、
早めにテーマトーク行き
ます、路上収録ですよ、
久しぶりそのままにいつも言うけど憧れやねん俺これヤンタンネトランジェみたいで嬉しい、ね、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
はい、今週のテーマは、
そうですね、
今月か、
毎月恒例の科学系ポッドキャストの日テーマトークというやつなんですけど、
はい、
ね、今月のテーマは味、
味、
まあもしくは味という感じで何々味、
だから味があるよね、味じゃないってことね、
何でもいいよってことです、
うん、
まあまあまあ基本広く受けようっていうね、だからまあ王道に行くと、まあ、味を感じるとはどういうことかみたいな話とか、
けど味はな、まず6割ぐらい気のせいやでな、こんだけ言ってるけどこんだけ言うけど、
まあまあまあ、うちのラジオ的にはその話は多分せんくて、だからあれよね、うん、ほんまに食べたもんの味の話する、うん、と思うんですけど、
いや6割気のせいっていうのもさ、
はい、
僕最近よく思うけど、それが携帯の話しましたから、
はいはいはい、
するとね、その飯食いに行ったら一人でご飯食べてる人の、特に牛丼チェーンなんか行くと顕著やけど、
はいはい、
ずっと携帯見てる人率めちゃくちゃ高い、
ね、高いよね、
ネットフリとか、
はい、
でも別にあかんとこまで思わんし、まあ、好きにすりゃいいんやけど、
はい、
ただ自分がなんか用事あって携帯見ながらやってると落ち着かへんね、僕は全然味に集中できへんと思って、
はい、
食うことに集中できへんから嫌やねん、
はいはい、
できたら10とは言わんけど 8.5 ぐらいを食べることに意識持ってきたいから、
はいはい、
だからっていうのもでなんかな、例えばさ懐石みたいなのあるやん、子供の時懐石料理みたいなあんま嬉しくなかったんけど、はいはい、一口だけの豆腐田楽とか、
はい、
一切れのお刺身に5種とか、
はいはい、
時にご飯とお刺身って合うよな、パク、はい、マグロ、タイ、ハマチみたいな食うと、
はい、
今食った魚は何って言われた時に、分からんみたいなうまかったけど味のことは覚えてないみたいな、
はいはい、
だからなんちゃうの、データとしては印象は残ってるけどデータ残ってないみたいなことよくある、
うん、そうですね、よくありますね、
でなんか食うのよく食う人って、例えば肉まん二口で食うとか、なんか牛乳イコーラ行き来飲みするとかって時、
はい、
でジュース飲むとき特にやけど、気持ちいいからごくごく飲むけど、飲んでる間ってあんま味感じないんですよ、
はい、
で飲み屋で口離したプハーときに味じわってくるけど、飲んでる瞬間味こうへんやん、
まあそうですね、
だから味なんてみんな実は気にしてないなって思うよな、
まあまあまあまあまあ思いますね、
思
い、いや気にしてないなと思うよほんまに、いやし、まあ、だから僕も、まあ、前も言ったことあるけど、うん、思わずやるんですよそれ、やっぱり仕事忙しかったりするとメール見ながらなんかおにぎり食ったりとかするんですけど、マジで味覚えてないんですよ、
そうやね、だから味わってないわけじゃないんやけど、
覚えてない、いや味わってないね、まあいやだってだからその意図的に食べ物を、僕なんか食べ物見ながら食えって言うんですけど、よく、
ああまあ今日分かる分かる、
はい、だから目で見ながらもう咀嚼、噛んでる時もよそ見をしない、目で見る、
うんうんうん、
今食べているものは何かを目で見る、
うんうんうん、
っていうのをやりながら食うとやっぱ覚えてるんですよ、
まあ、よく言うさ、目隠ししたらかき氷全部一緒なとか言うけど、う
ん、はいはいはいはい、
そうとは言わんけどっていう目隠しみたいなことを普段からやっちゃってるよねって話ね、
う
ん、
あまあまあまあまあそうそう、まあその別にそうやって食ったからといって栄養のまあ、価値は変わらないわけで、
うん、
その栄養補給ができるわけだから、うん、別に言っちゃいいんですよそれでね、ただ僕は嫌です
けど、なんか味ってのはだから、はい、食ってうまいまずいって全員が判断できるから、
はい、
味わってる気になってるけど、 味わって味わおうと思うと味わえないんで、
まあまあまあそうです、
かなり、
はい、
でうまいとかまずいは判断できるけど、どううまいとか、
はいはいはい、
これとこれどっちがうまいとか、これとこれとこれどれがいいとか、
うん、
ってことは結構意識的にやらんとあかんから、
そうですね、
だから実はそこは捕食じゃなくて文化に近いかもなって思ってるんで、
うん、
だから味って誰でも簡単に思ってるようで誰も思ってないなってよく思ってる。
まあまあそうですね、うん、結構雑に扱ってるところはあるだ
で言うと、うん、で言うとですよ、
はい、
刺激はみんな求めてるんですよ、
はあはあ、
味はそんなに求めてないけど、だから辛いもの好きなんですよ、
あ
って思ってて、辛いものとかやっぱりその極端に冷たいものとかは味というかやっぱ刺激なんで、
まあね、
まあ、それも味のうちなんやけどさ、当然でそれでもいい、まあまあまあ、それがいいともよく思うんやけど、だからそこに行くんかなってのはよく思うな。ニンニクの味がするとか、うん、その自分の中でのアイコンが反応するところというか、
はいはいはいはい、
レーダーがアンテナが立つところがあって、
僕辛いもん苦手なんで、
うん、
明らかに辛いもん食べると味分かんなくなるんですよ。
ああそうね、
だから辛いからもう味が分からへんっていう感覚なんです。なんで、うん、辛いもんが好きな人は多分いわゆるその味とは違うやっぱ美味しさみたいなものを求めてるんやなとは思うけど、
うん、あともう一個思うのはこれもすげえ思ってるんやけど、
はい、
玉ねぎ僕めっちゃ好きなんです、
うん、
で玉ねぎ嫌いな人多いんですよ、世の中にね、
はいはい、
ネギ玉ねぎやっぱ嫌いな人多くて、
はい、
でこのポテトサラダで玉ねぎ入ってるって言われた時に、入ってなくないって言ったら、いや入ってたやんとか、大根ちゃん
は
いや玉ねぎやでみたいなよくあって、
はいはい、
で僕は玉ねぎのこと好きやのに、
はい、
玉ねぎに無頓着なんですよ。で玉ねぎ嫌いな人はちょっとでも入ったら入ってるやんって言うから、うん、めちゃくちゃ頓着があるんですよ、
うん、まあまあまあまあまあ、
だから実は
好きと嫌い
だ
な。
そうやね、だから実は嫌いなものの方が反応が良くて、
はいはいはい、
好きなものほど実は反応が雑っていうのはよく思うかな。
まあでも美味しい料理って、
うん、
美味しいんじゃなくてダメなところが少ない。
いやそうね、
うん、
人生ですよ。
いやそうそうない、ほんまこれは結構いろんなこと言えるけど、
やりたいことなんかなかなかないけど、やりたくなくて山ほどあるんですよ。
そう
わかる、
そうほんまそれはそう
そうやね、ほんまそう、
そう
掃除もやりたくないし片付けもやりたくないしね。
でもまあそのやりたいことがまあ運よく見つかってる人とかもいるし、
そうね、
好きな味っていうのもあるっちゃある、
うん、
あるっちゃあるんですよ。あるっちゃあるけど、好きな味が入ってることよりも嫌いな味が入ってないことの方が大事なの、
まあ、辛い、臭い、苦い、
まあ、まあまあまあそうですね、
ね、熱いとか、
うん、それはでも本当そう、
ストレスがない。だから結局だからそのいくつも食べてるチェーン店の牛丼とかは究極的にそのストレスがないんですよね。
ああ
知ってるしいつも通りです。
まあ、でもさ僕牛丼好きなんですけど、
うん、
やっぱ結構肉質変わったり味付け変わったりしようんよ。
する、
気になるんやっぱ、うん、意外とそれがちょっとな
あって思うことは、まあ、案外安定教育がされてないって話ね。
そうそうそうそうそうそう、あとなんかやっぱ結構シンプルな料理ゆえにさ、オペレーターの技能で変わったりするし、
時間らしいよやっぱ。
ああそうなんや、
常に2つの鍋進んでるから、
はいはいはい、はい、
1個の鍋が空いたら次仕込むんやけ ど、ピークタイムやったら2個目の鍋が出来上がる前に終わっちゃうから、
うんうんうんうん、
すぐ来んねん。これよく兄の弟って言うんですけど、先に作ってる方は兄って言うんで、だから牛丼もわざと浅いのが好きな人は弟くださいっていう人おんねんって。これ王朝で言う餃子と一緒、兄餃子と弟餃子っていう、昔は店で進んだから。
あ、そうやな、そうやな。
今も昨日来ての兄って言うんやけど、兄の方が油染み込んで皮に出てるからパリッと焼ける説もある。
ああまあまあまあまあ、寝かした方がうまいものっていっぱいあるからな。
そうやね、
うん、まあ確かにそれはあるかもしれん、うん、
まあけどそんな感じで、
まあね、あとあれも違うよね、結局のとこ皿とか盛り付けも違うよな。
そうだから、けどそれはさ本来的に全く味じゃないんやけどさ、うん、めちゃくちゃ味よな、うん、
めちゃくちゃ味やっぱり命名ですよやっぱなんかなんていうの、こうそれを、まあ、あれってさ、なんかまあ意外とつながってると思ってて、
うん、
これはスペシャルな料理だからちゃんと見ながら食おうっていう まあ、ような方向性に持っていってるのがサラダ。
だから味覚に焦点を合わさせるための演出でしょ。
そうそうそうそうそう。
はい、これ美味しく食べてくださいねって言って食べる。うん、あ、これなんかわからないけど、とにかく食べてって言って食べるのは全然違うって話で。
そうそうそ う, そう。
皿に盛るっていうのは、はい、これ美味しいもんですよ。いいもんですよ。はい、食べてくださいっていう指導が入ってる。
そう。あとまあ、やっぱ雰囲気もあるよね。結局のところ。
これさ、
うん、
今日ちょっと時間短めに行きましょうって言ってやってんけどさ、端的に話すとさ、気難しさが際立つね。
いやいやいや、そんなことないよ。そんなことない
です。我々の
全然。僕カツ丼好きなんですけど、カツ丼のうまさに結構重要なのは噛み切りやすさなんですよ。
ああ、切り方とかね。
切り方とか、噛む、だから一口で食えるサイズに切るか、
だからそれ
噛み切れる肉を使うっていうだけで、あの、もう全然違うんです。食後の
そ
の
そうですな、
あの没入感がやっぱ違うんですよ、うん、結局ね。だから没入感をうまく演出できてる料理は美味しいっていうのはあって。
ああそうね、止まらんで済むやつな。
あ、そうそうそう、止まらんで済む。
だから僕も結局カレーな、究極的にはカツカレーじゃなくてカレーがいいと思ってんねん。
ああまあまあまあ、
僕にとってはカレーガツガツ食う瞬が好きなの、
はい、カレー好きだもんな。
そう、
僕はカツが好きなんでしょうがないですね、これは。
そう、それは、うん、その何ちゃんとどこに焦点が合わせるかが違うだけなんで。僕は好きなカレーの時はカツとかトッピングしたら邪魔やなと思って。
ああ、まあそういうカレーもあるよね、うん、確かに。
ハレジュとかね、そうそう、
あ、
実家のカレーとかですよ。
そうそうそう。あ、でもそれももうだから店屋が今度そのカツに焦点をどれぐらい置いてるとか。
まあそうね、
そうそう、っていうのにも関わってくるし、
メッセージを。
そうそう、やっぱり肉屋のカツカレーはカツ美味しいって話はある、うんうん、
そんな、
まあね、
答えになってないけど、
答えっていうか別に答えはない
よ、テーマトークだからね、
こういうのはね。うん、まあ、ただ僕らはなんかそんなこと考えて、うん、
生きてますよ、
生きてますね。僕だからドリンクの話やわ。僕ドリンク飲むとき、好きなドリンク飲むときでわざと水と一緒に飲むんですよ。
ああ、けど
交互に、
僕もやるわ、
交互に飲むんですよ。
やるわ。
でコーヒーショップなんかも顕著で、
コーヒーはすごいね。
そう、コーヒーショップは絶対お部屋頼んだ方が僕はいいと思ってて。
確かに、
あのコーヒーって一口目と二口目以降は違うんですよ。
そうね、
あの香りの効きが全然違うんで、で水飲んだらちょっと戻るから
リセットね。
そう
だから40-0、40-0、50-0みたいな。
そうそうそうそうそう。じゃないともうなんか惰性で飲んじゃうんで、うん、途中から。
俺全ての飲み物をお部屋一緒にもらいますね。
ああそうそう、でもそれはいいと思う、うん、やっぱ、う
ん、確かに。結構いいってこといっぱいあるよ。
いっぱいある。こんなことばっかり考えて。
2時間やれって言われたらやれるからな、これ。
まあここからね、はい、そうそう、あの料理はどうだ、この料理はどうだみたいなね。
やれって言
う
と無限や
から、ね。そうそうそうそう。
告知します、告知。
まあそうですね。はい。
12月の、その前に、先に。
先に大事なやつ言ってよ。
次の。
来週や。
来週の、日曜日。
来週っていうか今週か。
もはや今週やな。
そうですよ。これアップロードしたら、多分もうノーベル賞の発表始まってて。
そうか。
3日ぐらいで終わるから。
10月の13日なんですけれども。
はい。
10月の13日に、ノーベル&イグノーベル賞のイベントやります。で、ちょっと早め6時半から。
ノーベル賞 VS イグノーベル賞。
はい。で、今回は完全に収録2000かなと思ってます。
そうですね。
なんで、ちょっと。
多分時間がね、きついんで。
はい。
スライドを使って、まあ、そこそこ内容を濃くしようと思うと、あの、スライド見てない人のこと考えながら喋るっていう余裕が多分なくなるんで。
そうね。
で、あの、ノーベル賞とノーベル賞いつも別にやってるんですけど、今回一緒にやるから、結構ね、タイトかなと思ってます。
なんで、それも来てほしいです。
はい。
と、同時に、12月の30日に、ミサノが31までで完全終了になるんですけど、
はい。
その直前の30日に、
はい。
ベニツロの方で、昔やったみたいに、ポッドキャスト大集会やろうかなと。大宴会。
ああ、なるほどね。
いろんなポッドキャストにも声をかけてまして、
はい。
で、ポッドキャストやってる方、どなた様でも参加いただきます。
そうですね。はい。
で、僕と総帥は多分ずっとどっちかは出る。
はい。はい。
進行役として。
はい。
二人とも出るのが基本で。
はい。
で、昼1時ぐらいから夜ぐらいまでやってん。
はい。
夜7時、8時以降は飲み会にしようかなと思ってます。
はい。
で、その間下手すら収録で、勝手にアニワキ来れるでしょうと思ってて。
はい。
総帥来てくれます。
はい。
で、今いろんな、 例えば楽園会来てくれそうです。
ああバイクポッドキャストね、
はい
はい、
とか、ひょっとしたらリモートで鳥かご山さん出てくれそうです。
鳥かご放送、
はいはい、とか
シャドウソースではサバラジオね、
はい、サバラジオ当然出てくれます、
はい、
で、まあ、サンタとかも声かけてます、はい、坊さん多分出てくれます。
ああはい、へえ、
とかなんか豚尾さんも多分来れたら来ますみたいな感じで、はい、ほんま昔やったみたいに大門さん多分来れるって言います、はい、で、
パウダーパーティー、
そうパウダーパーティー、
それからモテラジ、
大門チャンネル、
ああ大魔王
で、ラジオ食堂坂谷さんも多分来てくれそう、はい、みたいな感じで、ちょっと言い忘れあるかもですが、
はい、
ポッドキャストやってくれてる方どなたでも来ていただいて、
ね、
基本一番組10から15分までで収録をガンガンするっていう感じで、まあ、オフ会と思って来てくれたら嬉しいかな。
でも
前でずっと収録してるみたいな感じなので、
はい
はい、みそのに最後に出るっていう感じで来てもらえれば嬉しいので、僕に1本メールでも DM でも LINE でも何でもにくれればいいだけなので、
はいはい、
リブでも大丈夫です。興味ある方はぜひちょっとご連絡くれればと思ってま す,
す、ね、科学系ポッドキャストの人もね、誰か
来てくれると嬉しいですね。これ1人で、ね、あの番組で来ないでも大丈夫です、はい、1人で来てくれても大丈夫なんで、
そうですね、メンバー1人でも大丈夫、は
い、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでお届けしましたのは部長柏木と
兄貴博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。